この番組、今日で放送50回目なんだって。こんなに頑張ってきたんだから、もうそろそろ私のおねだり聞いてくれてもよくない？ねえお願い、その液晶画面から出てきて！痛快乙女ゲーム通信！皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回でなんとなんと50回目の放送となります。いやー、年も取るわけだよこの番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回特集させていただきます作品は、ザ・ステージ神々の遊び太陽と冥府の希望、こちらの作品です。8月16日水曜日から20日日曜日まで全9公演、渋劇にて上演予定となっております。本日はこちらの作品から、アポロン・アガナベレア役矢島八雲さん、ハデス・アイドネウス役の塩川渉さん、そしてゼウス・ケラウノス役のキム・スンラさん、こちらのお三方にご登場していただきます。噛まずに言えた今回ですね、どうしてもスタジオにお越しいただくお時間難しかったもので、私がなんとビジュアル撮影の現場にお邪魔してですね、合間合間を縫ってインタビューを取ってまいりましたので、そちらの音声聞いていただけたらと思います。また今回50回記念放送ということで、事前にメールをいただいた方、それからこの放送を聞いて感想メールを送ってくださった方の中から抽選で3名様に、このゲストのお三方の寄せ書きサイン色紙が当たりますという企画やらせていただいております。詳しくは番組の最後に再度お知らせいたしますが、そんなわけでですね、たくさんのメール番組宛に寄せていただきました。ありがとうございます。皆様からいただいたメッセージや質問もピックアップしながらこの後お送りしたいと思いますので、どうぞ30分間最後まで楽しんで聞いてくださいね。聞かせてください、ゲスト様のお話。改めまして、本日特集させていただきます作品は、ザ・ステージ神々の遊び太陽と冥府の希望、こちらの作品です。この神々の遊び、遊びはいたずらと漢字で書いて遊びと読むんですけれども、ブロッコリーさんが企画制作したゲームが原作となっておりまして、2013年10月にプレイステーションポータブル専用ゲームソフトとしてリリースされています。それ以降テレビアニメやコミカライズなどメディアミックス展開が続いている女性向けコンテンツなんですけれども、昨年の4月には神々の遊びインフィニットという続編がプレイステーションポータブルとプレイステーションビータでも遊べるゲームソフトとして発売されていますね。私もゲームもやり、アニメも見て、コミカライズもチェックしております。突如神々の世界に召喚されるヒロイン、デフォルト名が草薙ゆいちゃんというんですけれども、このお名前で今回の舞台版にも登場するということで、早速ですが舞台版のあらすじ、公式サイト様に沿ってご紹介いたします。高校生活最後の春休みを迎えた主人公草薙ゆいは、気づいた時には見知らぬ場所に立っていた。そこはギリシャ神話の神ゼウスが作りし神々の学園。人間の代表として召喚されたゆいは、生徒として集められた神々に人間とは、そして愛とは何かを教えるよう命じられる。太陽神アポロンと冥府の王ハデス、与えられた起源の中で彼らと生活して、やがてそれぞれが見つけたものは、というあらすじとなっております。それではお待たせいたしました。今あらすじの中に草薙ゆいちゃんの名前以外に出てきたキャラクター、アポロン、ハデス、ゼウスということで、今回はこのメインのお三方のインタビューをお送りしたいと思います。それではまずはじめにこのお方のインタビューから聞いていただきましょう。ゼウス・ケラウノス役のキム・スンラさんです。どうぞ。それでは自己紹介からお願いします。
はい、ステージ神々の遊びゼウス役のキム・スンラです。
よろしくお願いします。はい、今回の役のご紹介をまずよろしいでしょうか。
全能の神であり、そのこの中庭というか 楽園を作った神です、
はい、神様はい、このゼウスという役でここを見てほしいというところを教えてくださいというご質問、ラジオネームユミさんからいただいております。
見てほしいことはないですね。あの神と言いながらもやっぱり人間に近いなって思ってて、
うん、
全知全能でありながらも不器用な部分、表現とか、あの息子に対して、
うん、
兄に対して、
うん、
とてもゲームとかアニメの物語というよりも今生かされてるみんなにメッセージ性が強い作品なんだなって思いながら、うん、共通点を 見出してくれればいいかな。
はい、じゃあもう息子のアポロンだったり兄のハデスだったりとの関係性にも注目しながらっていうところですね。
そうですね、全知全能でありながらもやっぱり不器用だったり、表現って器用だったり不器用ってあるんですけれども、きっと、うん、ゼウスはとてもなんだろう、器用な人間ではない、不器用な人間の中にいる全知全能の神様なのかなって思ってます。不思議なんですけどね。
そうですね、ちょっと自分との共通点探しながら見てみたいと思います。はい、はい、でもここからはキムさんに寄せられた質問になるんですけれども、はい、ラジオネームナムコさんからいただきました。今まで神様を裏切る役が多かったスンダさん、今回は神様、それもゼウスを演じるということですが、心境の変化はありますかというご質問。今まで神様を裏切る役多かったんですか。
あのミュージカル、はい、劇団四季の時に、はい、ジーザスクライストスーパースターでユダを長年演じたり、
はい、
あと太宰治の駆け込み訴えという一人芝居でユダを演じたり、あとライオンキングではスカー、
うん、
兄を殺すスカー役を演じたり、意外と多いですね。
そういう姿を今まで見てきたファンの方からすると、うん、今回ね、キムさんがゼウスを、
今はもうゼウスですね。あの絶対に人は影があって闇があるから光が入ると思ってるんですね、うん、あの闇というと、まあ、ユダがいるからジーザスは何千年も語り継がれていると自分は思って演じてましたし、今回のゼウスに関しても神でありながらも、さっきも言いましたけど、なんか不器用さというかね、なんかそういう部分が実はゲームではあんまりわからないかもしれないんですけど、この舞台では全知全能で全てを従ぎってる権力者でありながらも、最初から最後までちゃんと見ていただけたら、ゼウスというなんだろうな、 人ではない神柄、
神柄、
うん、がなんか自分たちの心の中のどこかと共通点があったりして、そういう部分を見ていただけたら、きっと 2.5 次元っていうね、アニメというかゲームというか、そういう世界から飛び抜けた体温を感じる自分に近いものを見出してくれたらいいなっていう思いと、そう願いながら稽古してますね。
はい、ありがとうございます。では続いての質問なんですけれども、はい、ラジオネーム王様の嫁さんからいただきました、うんうん、ブログやツイッターの写真を拝見すると皆さんとても楽しそうに見えました。今回の作品では他の出演者の方々と年齢差もありますが共演者の方々と仲良くなるコツはありますかというご質問です。
自分ね、あの去年とか一昨年とか、あのジャニーズの出向とか、まあ、中でそうだし、まあ、違うテニムの人間とかいろいろ共演したことがあるんですけれども、
はい、
全然年の差を感じないんですよね。っていうのは、2人でね、あの飲みに行ったりであとね、いろんな個人的な話をしたりで、どっちかというとスンラさんとかキムさんって最初言うんですけれども、はい、親しくなった後輩はスンスンって呼んだり
かわいい。
でまあ、それでももう礼儀正しくてそこまでいけない子はスンさんとか、
うんうんうん、
なんかまずは自分がなんだろうな、うん、素直でいれば、あの立場とか年齢とか経験とかを出さずに、うん、素直に接していけば相手は絶対に壁ができないんじゃないかなと思いながらいつもやってます。あまりこうね、こう親しすぎて舐められるって言われることもありますけど、それがそれで逆にいいのかなと思ってます。
あ、はい、そんな先輩が職場に欲しいと思いながら聞いているリスナーさんがどれほどいることかっていう感じですけどね。
立場でも言うのがね、世の常なんだけど、なんか立場って一番人間が見えなくなるんで、なるべく世代を超えて自分が素直に、うん、 以上とは思います。
素敵、ありがとうございます。では最後になんですけれども、はい、リスナーの皆様と、うん、それから本番見にいらっしゃるお客様に一言お願いします。
この作品きっとゲームで楽しんでらっしゃった方、ね、いろんなアニメとかいろんなものをご覧になってこだわりを持ったり愛してらっしゃる方々もたくさんいらっしゃると思います。またこういう世界を知らずにミュージカルとか映画のみを見てこういう舞台を初めてご覧になる方もいらっしゃると思うんですが、どんな方にも共通点がある本当に素晴らしい作品だと自分は思っています。原作者の方とお会いした時も思いましたけど、ゲームだろうがアニメだろうが 2.5 だろうがミュージカルだろうがブロードウェイだろうがハリウッドだろうが、やっぱり人が楽しむ、人と共有する内面を神でありながらも皆さんと共有できたら、体温のある何だろう、脈を感じる、そういう新しい神々の遊びをお届けできたらと思っています。ぜひぜひ初めての自分の 2.5 次元というかキャラクターを演じるんですが、見届けていただけたら幸せです。
はい、素敵な笑顔ありがとうございました。
ありがとうございます。